Welcome to podcast KBS from Kyoto.
さあ、ここからはたくさんのメッセージをいただきましたので順に紹介させていただきます。メールはもちろんなんですが、おはがきもたくさんいただきます。わざわざ切手を貼ってまでも本当にありがとうございます。まずはじめに中尾真理さん、ありがとうございます。明慶さん、スタッフの皆さん、おはようございます。私は還暦を目の前にして初めてスマホを手にして、スマホ完全ビギナーです。それまで携帯電話すら持たなかったのです。そうですか。まあそれはそれでね、新鮮ですよね。さて明慶さん、大垣書店さんでのサイン会、一緒に写真を撮っていただき、ツーショットの写真嬉しいです。さて、実は私は花屋さんに行ったんですが、いろいろとバッグをこう触ったりスマホを見ていたら、その偶然明慶さんとのツーショットの画像がドーンと出てきたんです。すると花屋さんが、あ、明慶さんだっておっしゃったんです。花屋さんにご存知ですかって言ったら、知ってますよ知ってますよということで、親切に明慶さんの番組のポッドキャスト、日替わり法話の聞き方を教えてくださいました。以来毎日日替わり法話読んでいます。とっても嬉しいです。感謝感謝ですとのことです。そうですか、お花屋さんが私のことをしてくださってたんですね。またご縁がつながりましたね。嬉しいです。そうなんです、川村明慶の日替わり法話、これはもう26年続いてるんですね。ぜひ毎日読んでくださいね。ありがとうございます。さあ続いての方です。コマドリさん、ありがとうございます。おはがきをくださいました。新緑は清々しいですね。だけども世の中は悲しいことが続いております。10年近く文通している北海道のお友達が育てたお米が届きました。彼女はとっても賢く勉強になることを文面から伝えてくれますとのことです。そうですかそうですか、素敵ですよね、文通のお仲間。そして、お互いね、里の美味しいものを送り合いしてるんですね。いいですね。さあ続いての方です。講師のおっさんさん、ありがとうございます。明慶さん、おはようございます。我が家の犬は家に来て丸16年が経ちました。食欲旺盛で元気ですとのことです。もうファミリーですね。そうですかそうですか、騎手のおっさんさんの笑顔が想像できます。ありがとうございます。さあ続いての方です。おはがきをくださいました彦根市の翔さん、ありがとうございます。明慶さん、川村明慶の心が笑顔になるラジオ10年目おめでとうございます。私は最初から聞いております。いつも心の支えになる番組をありがとうございます。現在の私はリハビリを日課としながら自営業に励んでおります。この仕事に精を出すこともリハビリだと思っておりますとのことです。そうですよね、仕事なんだと思うとどうしてもね、なんか義務にもなりますが、リハビリも兼ねてるんだなと思えば、一つの運動としてそれが自然と仕事につながってると思えばいいですよね。ありがとうございます。さあ続いての方です。お花大好きさん、おはがきをくださいました。引っ越してくるときに地植えの花を鉢に移し替え持ってきましたが、友人にも引き取ってもらいました。時が流れ、私のベランダではなかなか咲かないのに、友人の庭にはそのお花が咲いておりますとのことです。そうですか、土の相性もあるんですかね、日の当たりもあるんでしょうか。面白いですね。もともとはお花大好きさんが分けたお花が、お友達のベランダでは咲いてるんですね。また時期もあると思います。土とかの環境もあると思いますのでね、待ってみましょう。ありがとうございます。さあ続いての方です。ラジオネームマロン大好きさん、ありがとうございます。絵はがきをいただきました。明慶さん、いつも心が優しくなるラジオありがとうございます。去年の12月、弟のことでおはがきを出させてもらいました。そして明慶さんからお言葉をいただき、お礼のおはがきを出させていただきました。 さあそこで、みおけさんお尋ねです。私の数珠が雨に濡れたのかわからないのですが、房のところが取れてしまいました。2本の房が1本取れてしまったんですが、もう1本の房を切りました。大丈夫でしょうか。お店に修理してもらった方がいいんでしょうかとのことです。そうですね、やっぱりお年寿屋さんがねあります。私がご案内できるのは東恩賀寺の前に、のお年寿屋がたくさんありますので、全部おねじ屋さんは修理してくれます。だからまず持って行ってみてください。やっぱりプロに尋ねることが一番だと思うのでね、ぜひ持って行ってみてください。さあ続いての方です。おはがきをいただきました。あじさいさん、ありがとうございます。京都から奈良へ電車に乗り継ぎ通勤しております。お疲れ様です。わー、約2時間かけての通勤、本当本当にお疲れ様です。奈良の職場の方はとっても良い方ばかりで、私を気にかけてくれる、たまに車で送迎もしてくれるんですよ。妙慶さん、この感謝の気持ち、妙慶さんなら何で表現しますか。お菓子を送ろうとしたら、いらないですって言われました。そうですよね、親切なさる方はもう気持ちなんだと思うんです。だから心が笑顔になる、そう、私こんなに笑顔になってますってことをね、どうか表現されるだけでいいんじゃないですか。いい職場ですね。ありがとうございます。さあ続いての方です。琵琶湖姫ちゃんさん、あわがきをありがとうございます。妙芸さん、久しぶりにペンを取りました。静かな朝の土曜日、本当に気持ちの良い風をいただきながら、そしてラジオを聞いております。いろんな人のエピソードも聞かせていただいております。今日一日楽しむ、昨日でもない明日でもない、今日は今日しかないんですね。ありがとうございますとのことです。こちらこそ、琵琶湖姫ちゃんありがとうございます。さあ続いての方です。山帽子さん、おはがきいただきました。毎週ためになる番組を本当にありがとうございます。一雨ごとに草花、夏野菜が大きくなり、とっても楽しみです。先日家族でいただいたメロンの芽が出てびっくりしております。ああそうなんですね、すごい生命力ですねとのことです。本当ですよね、植物を見ることによってぐんぐんと素直に置かれた場所で成長している植物から学びますよね。ありがとうございます。さあ続いての方です。お手紙をいただきました。りょうこさん、ありがとうございます。妙慶さん、私は土曜日の朝8時、スマホのラジオで聞いて正座で待っています。声だけでも癒されます。いろいろ生きてると本当にいろんなことがありますよね。今まで妙慶さんの心の講座に行かせていただいておりましたが、主人にがんが見つかり、それから抗がん剤治療のために主人を車に乗せて30分ほど医大に通っているために、妙慶さんの講座に行けなくなりました。でも妙慶さんの草津の講座には行けました。あの時のポスター大事に持っておりますよ。また来年は滋賀の森山市に来てくださると聞き、探しました。見つけました。同じ信州大谷派なので聞かせてもらえます。楽しみです。さて妙慶さん、一日何回我慢していますか。また何回目になったら噴火してもいいですか。これもしかしたら釣り屋さんのことでしょうかね。もうこれは回数ではないですよね。そうではなくって、しんどい時、体が爆発しそうになった時にはそのまま噴火というか火の粉をね相手にかけるんではなくって、悲しみを伝えてみてください。バーッと怒りをかけても相手にはね恐怖としか残らないんですね。せっかくの、メッセージが残らないんです。だから私ね、そんなこと言われるともう体持たんよ、悲しいよ、そんなこと言っちゃあかんよ、人間らしい言葉使おうよというふうにね、なんかこう私が本当に苦しいんだということをどうか低い声で、甲高い声よりね低い声の方が伝わるらしいのでね、ぜひやってみてください。そしてどうか上手に発散してください。 外に出てちょっと美味しいものを食べるのもいい、ちょっと自然を見ながら大きく深呼吸しながらなんか飲み物を楽しむのもいいと思います。私も八さんはね銭湯に行くんですね。小本さんの銭湯に行って、で帰りはね小豆葉を食べながら帰る。もうこれが本当にストレス発散なんです。近くにコンビニエンスストアがあるので、そこで最近練乳入りの小豆葉もあるんですね。今日はどれにしようと思いながら、それが私のストレス発散です。ぜひぜひ。さあ続いての方です。メールをいただきました。花大好きさん、妙慶さん、旅の話をありがとうございます。大好きな旅は心を癒してくれますよね。いちご、そしてアスパラが今収穫なんですよ。今リスナーさんの中でももうすでにね何人も夏野菜を作ってらっしゃる方がいるんですが、すごいですね。アスパラが収穫できるんですね。いいですね。ありがとうございます。さあ続いての方です。スガリンさん、ありがとうございます。今回初めて耳を傾けております。妙慶さん、この番組とっても心が豊かになります。これからも楽しみにします。大阪よりスガリンさんからいただきました。ようこそようこそ。どうかこれからも河村妙慶の心が笑顔になるラジオをよろしくお願いいたします。さあ続いての方です。久美子さん、ありがとうございます。初めてラジオ拝聴しました。妙慶さんの声に癒されます。最近は旅行に行くこともなくて慌ただしいんですが、あ、ストレスも溜まってるんだということでハッとさせられました。休暇を取り国内ですが自然に触れ合える旅を計画中です。妙慶さん、きっかけありがとうとのことです。ありがとうございます。まだまだたくさんのメッセージをいただきましたが、次回紹介させていただきます。